と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めまして紀藤くんこと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
はい、さてここからは誰がどこで何してるのコーナーなんですが、はい、本日のゲストはね、なんかやっとここにたどり着いた、うん、来ていただいたなっていう感じの、
はい、
まあ、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、斉藤元美さん、はい、ですよね。
斉藤です、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。斉藤さんって、まあ、いわゆるこうなんていうかな、斉富士、あの西に藤と書いて斉藤さんですね。
そうですね、
非常に珍しいですよね。
はいはいはい、私の出身の山形県にだけいる名字です。
うん、そうそう、
あ、そういうこと。
山形県、うん、山形県ご出身って知ってました、山口さん。
いや、なんか気仙沼のイメージがあったんです
そうか、うん、いや、なんかあのこれ斉藤さん、僕もですね、だいぶ前からずっと注目して見てきました。山口さんもだいぶ古いんですよね。
そうですね、うん、なんかわかんないけど、なんか知ってる状態でね、
いろんな
震災からまあ九州に、ね、はいはい、来られて、はい、いろいろ地域保守協力隊で頑張っておられて、はいはい、その頃からですね。
だから、まあ、多分ネットで調べればね、いろいろ彼の斉藤さんのいろんな実績とか、はい、あのね、成功体験談いろいろ出てくると思うので、はい、まあ、ちょっと最初あえてね、なんかこう、もともと斉藤さんってどんな人だったのっていうところもちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、うん、はい、今言われたように山形ご出身、
はい、
で例えば、まあ、学生の頃とか、まあ、若い頃ってどんな方だったんですか。
もう山形の田舎で生まれ育ち、普通のサラリーマン家庭 で結構すくすくと育ったんですけど、
はいはいはい、
なんかね、高校ぐらいから学校行きたくなくなる、
なくなる、なくなる、
で、ほうほうほう、いわゆる不登校、
うんうんうんうん、
進学校に進んだんですけど3日で学校行かなくなって、
はいはいはい、
ほとんど学校には行かない、うん、で追い出されたっていう実は学生時代だったりするんですよね。
そうなんですかね。
それで今でこそ偉そうにね、こう職員の方とか企業の方々に研修やってますけど、うん、そもそも学校苦手っていう、
ね、でも3日で嫌だなと思ったのって、なんかこそっと言うとどんな。
いやー、うん、もう学校の先生とかに聞かれたら嫌なんですけどね、はい、うちの学校は受験勉強を何よりも大事として考えるので修学旅行はありませんとか言われて、
結構な進学校だったらしいですよ。
うわーと思って
ちょっとき
ついですね。きついですね。
僕
あの進学校に柔道推薦で入ったので勉強あんまり好きじゃなかったっていうのがあって、
なるほど、
行かなくなりました。
はい、でその後
その後と、ね、行かない間
の、そうそうそうそう、
順調に不登校になって、うん、家の中にこもって本を読み、はいはいはい、映画を見て、うん、もうすくすくとなんかオタクの道というか、オタクって言っても結構本は好きだったので、うん、ひたすら本を読んで暮らしていました。図書館の本をあの端っこからずっと順番に読んでいくみたいな、
うん、
図書館の本って知ってますかね、あの全集から始まるんですよ、端っこって。だいたいロシア文化から始まるんですよ、ドストエフスキーとか。
そこから見ちゃうわけだ。
あそこから、ただ時間だけはありますのでね。
なるほど。
ずっと全集を読んで、
うんうん、
でもあらゆるジャンルの本を端っこから読み続ける高校時代を過ごし、さすがに高校終わるぐらいからもう煮詰まって、もうちょっと一回家出るしかないなと思って、うん、バックパッカーになりたいっ って突然家を飛び出し、で飛び出す時に親父から、あのそんなね、自分勝手なことをしてバックパッカーとか何だ知らないけど学校にも行かなかったやつが突然家で飛び出してくるんだから二度と家になんか戻ってくるなよって言われて、いわゆる感動ですよね。二度とうちの敷居をまたがせないって言われましたからねそれで家を飛び出してアジア放浪といって、まあ数ヶ月ですけれども行ったのが二十歳前ぐらいの時ですかね、はい、そういう学生時代ですよ。
もう周りは同級生とかも例えば大学進学したりとか、
あもちろんもちろん、ね、全員大学進学する
ですよね。
それも東大とか東北大とかみんな行くような学校だったので、うんうんうんうん、はい。
でまあそんな、はい、放浪時代を過ごし、はい、でまあ戻ってくるわけですね。
そうですね、
うんうん、
あのタイのバンコクを放浪してた時に、まあ、出会いがあって、うん、これちょっとこういうことやってみたいなって発見が。で一年発起して、もうその当時スラム街で暮らしてたんですけど、タイのバンコクのクロン島っていうスラム街があって、そこであのなんか子供たちと一緒に遊んで、と現地にある現地の人たちがやってる NGO で働きながら暮らしてました。19歳ぐらいの時、
イメージありました。そんない
やでもないけど、うん、 でもその時の何かが今かなんかね悔しいになってるんだろうなっていうのはなんか分かってきたな。
うん、でその後大学に進学もされるわけですよね。
はい、でも行きたかった大学に行けなかったんですよ。うん、医学部に行きたかったんですけど、はいはい、ちょっと点数足んなくって、うん、で物理の点数が一番悪かったんですよ。うん、センター試験で92点だったんですよ。うん、それが一番点数悪くって、うん、これちょっと物理の仮面浪人しようと思って物理科に入って、で物理科に入ったら仮面浪人だから一生懸命勉強するじゃないですか、うん、と大学の教授にこいつ物理が相当好きなんだって誤解されてしまって
なるほどね、
そんなに好きならばカリフォルニア大学に留学してこないかって言われて、うん、もう揺れるわけですよ。僕はお医者さんになりたくて仮面浪人で物理科に入ったのにカリフォルニア大学って響きがいいじゃないですか、
うんうん、
30秒ぐらいたっぷり悩んで
まあ30秒なんだ
行きます
面白い、
面白いね、
うん、でそれで留学してしまったので、うん、仮面浪人がなくなってそのまま物理科に大学院と7年間在籍するんですけれども、
うん、
だから大学結局行っていて最後は東京大学の大学院で物理をやっていた。
物理を勉強してたんですね。
はい、そうです、そうです。
じゃあそのなんとなく将来像としてはそのもう研究者みたいな、
研究者
なろうと
やってた分野も素粒子理論物理学なんでザ研究みたいな、
だいぶ街づくりじゃない感じだよね。
なんかね、うん、私もちょっとねさっき事前ちょっとお話伺ったんですけど、なんか今の、ね、物理を極めようとするところまでが多分斉藤元美第一章なんですよ。
お
そこから次第二章にこう進んでいくんですけど、うん、やっぱなんかきっかけがありますよね。
第二章はもう日付がはっきり分かっていて、うんうんうん、2011年の3月11日の2時46分なんですよ、
まさに。なるほど、
はい、東日本大震災が起きたあの瞬間ですね。はいはい、あの時に、まあ、当時カリフォルニア大学に留学してた時が、気仙沼、宮城県の気仙沼の出身で、まあ、彼が震災の前日に、まあ、帰省していて気仙沼にで被災してしまったのをきっかけに、まあ、彼の支援というか彼の家族のサポートっていう名目でたまたま現地に入ることになったのがきっかけで、僕まだ大学院に在籍してたんですけれども、あの本当に巻き込まれるようにして被災地に入り、
うん、
震災の5日後でした。
うんうんうん、
まだ外部のボランティアはおろか、うん、あの外部支援の事業者さんもほとんど入ってないところになぜかポンと放り出されるように、
うん
うん、あの現場を、ま、間近で見てしまったっていうのが街に関わることになった一つのきっかけかなと思いますね。うん、
なるほど、
はい、うん、
そのあたりの背景は山口さんご存知なんですか？
背景は分からないです。
あ、そうかそうか。
気仙沼でいろいろそういう地域おこしをやられていたっていうね、うんうん、震災復興をやっていたっていうところから僕は知っているので、うんうん、どういういきさつでそこに行ったのかっていうのは今日初めて聞きましたね。
いろんないきさつがあってそこにはたどり着いたんですけれども、一旦こう東京に戻ってきたあの一番仲の良かった友達に、うん、あの被災地で必要なものを一緒に買おうということで東京都内でバーッと物を買って、それがスーツケース6個分になったんですよ。それを現地に持って帰ると、でも当然宅急便なんかないわけですから持って帰るのにちょっとお前も手伝ってくれやっていうことで、震災の5日後一緒にそれを持って現地入りして、でいや丘の上の高速バスのバス停みたいなところに緊急支援号というバスでしたけれども、うん、到着して、でそこに現地の友達が迎えに来てくれていて、でそれに乗って丘を下っていったんですよ。
うん
うん、で真っ暗の中、当然電気も何もないので真っ暗の中下っていって、突然車が止まるんですよ。何もないところで車が止まるんですよ。うんうんうん、でここで降りるって言ってバタンって降りて、真っ暗の中目を凝らすとだんだんだんだんうっすらと見えてくる、
はいはいはい、
気仙沼の街が。でも町じゃないんですよ、
うん、
海は遠く2キロぐらい先にあるその手前でなんか黒いものがぐわーっと渦高く積まれている景色がひたすら向こうまでつながっていて、あとでそれがヘドロをかぶった瓦礫の山だったっていうのが分かるんですけれども、うん、なんかその景色がこう脳にこびりついていて、
うん、
僕はこうその物資をいろいろ配り終わった後に旗とあれ俺これどうやって帰るんだって話したって、うんうん、被災者が帰るあの手段はある、あの被災者が町を出る手段はあるんですけれども、僕ら勝手に来た人間にそんなバスは用意されていないので、
うんうん、
じゃあちょっと 避難所に僕もちょっと泊まらせて手伝いますね、泊まらせてくださいって言って、当時1200人ぐらいが避難してた、避難所のお手伝いをする代わりに端っこで眠らせてもらうっていうので、雪が降り出す気仙沼で避難所生活が始まるっていう。最初ね水汲み班だったんですよ、うん、水汲み班で山から水を汲んできて1200人分のご飯使うための水をね準備してたんですけど、2日3日やってると水汲み班の班長になって、さらに2日3日やってるとその上の給食班に回されて、でさらに1週間やってると給食班のこうリーダーっぽいポジションになって、どんどんどんどん修正してって、で気がついたら1200人いる避難所のご飯を朝4時に起きて夜11時までかかって2食作るっていう仕事をやっていました。それがきっかけで避難所の運営をしていた役場の職員さんたちと知り合って、あの避難計画の中には自治会長がこう避難所を運営するとか、ね、いろんな計画があるんですけども、実際ああいうたくさんの人たちのマネージ、あの組織を運営していくときには学校の先生たちってすごく統率力あるんですね。
なるほど。
近所の高校の先生たちがマネジメントしてたりとか、で事務方はやっぱり役場の職員さんたちが、皆さん自分の家も被災しててすごく大変なのに、あのそこに踏みとどまって自分たちのこれが仕事だって言って、避難所の上をしっかりされているのに、ちょっとやっぱりグッと来てしまってですね、地域最終的にこうやって防波堤になって支えるのは役場の職員さんたちなんだなと思ったところが、まちづくり行政の職員さんたちと一緒に仕事をするきっかけの一つになってますね。
なるほど。結果的にそのどのぐらいいらっしゃったんですか、最終的に。
1年近くいました。
あ、なるほど、はいはい、でそこからなるんですよね。
そこで会社を立ち上げたんですよ、
はいはいはい、
あの避難所にいるとどんどんどんどん人が出ていく、それも若い人たちから出ていくんですよ、
ね、なるほど。
あのまあ、外に出ていけば仕事がある若い人たちから出ていくので、このまま行くと町が復興しても、うんうんうん、あのなんだろう、住む人たちがいなくなる町になるんじゃないかという危機感から、現地で、まあ、その人たちが働ける場所を作ろうということで、被災者が自分たちの手で自分たちの町を復興させるための会社っていうのを立ち上げて、で、気仙沼復興協会っていう会社なんですけども、そこで最初に60人雇用して、最終的に400人ぐらいの方に働いていただくことになるんですけれども、授業をやったのをきっかけで、あの突然いろんなあの社会学をやってる先生たちとか NPO、NGO の方々とかいろんな方々が取材、メディアの方も取材来てくださったりやってくださる中で、ある一人の人が、あなたのやってることは社会企業っていうんだよって、
社会事業家ってね、
聞いたことないぞ。
最近ですね、やっとそういうの聞くようになりましたけどね。
それを言った人が今の妻でして、
へそう、先ほどまでちょっとねお会いしてたんで、奥様、山口先輩もよくご存知なんですよね。
そうですね、あの僕のいる津屋崎にもあの遊びに来てくださってですね、
慶応の SFC で、そういう社会起業家みたいな、社会起業論みたいなことを勉強してた彼女に、僕のやっていたことを意義付けしてもらって、ああそういう世界があるんだって知って、そこからギュッとそういう社会企業分野に入っていき、かつ地域に関わるようになってきた。
そうなんですね、はい、だからさっきね奥様とも話したんですけど、
うん、
私が変えたのよって言ってました。
なるほど。
もう間違いない。本当にそうなんですよ、僕物理しかやってなかったので、そうです
ね、そう、だって物理少年、物理青年だったわけですよ、
ひたすら研究室にこもって、わらばんしに万年筆で数式を書き続けて8時間過ごすっていう暮らしを7年やってたわけですから、何社会企業みたいな、いうところからいろんな人脈であったりとか知見を教えてもらって、事例を教えてもらって、そこから一から勉強をしてこういう仕事を始めたんですね。
いやまあね、その後はそれこそ、ね、高下町って言って福岡県の本当に端っこの大分県の、ね、境の町ですけど、そこに地域おこし協力隊という形で、
はい、
ね、関わり始め、
そうです
ね、でまあ、ちょっとね、 あんまりこう端折っちゃ申し訳ないんですけど、そこからもう地域おこし協力隊という制度のこうエキスパートみたいな感じで、はい、もうね国にそういう制度提案したりとかするような立場になりつつ、はい、でまあ、そこから今さらにそのまあ会社を立ち上げ、
はい、
どんどんどんどんそういうものをこう広げていくというか、まあ、もうかなり分野は広いみたいですけど、こうね、いろいろ今活躍されてますよね、
はい。
なんかそのやっぱね、物理青年だったってところが結構背景にすごくあって、
はい、
なんかそのね、なんか地域に対する熱ではないわけではないですよ、
はい、
でもなんかそうではないところからスタートしているところがすごく面白いなと思っていて、 でやっぱり今ねかなりこう全国広範囲からいろいろお仕事いただいてるみたいで、はい、でもジャンルは相当広いですよね。
そうですね、うん、あの私今合作株式会社、はい、合わせて作る会って合作っていう会社やってるんですけど、うん、一応クリエイティブ&システムデザインを歌っていて、クリエイティブ周りシステムデザイン、制度設計とか活用の分野なので、まちづくりに絡むそういった仕事をさせていただいております。地域おこし協力隊とか企業版ふるさと納税みたいな制度設計をベースにしたさまざまな事業をお手伝いさせていただいているというような状況ですね、はい、
で今日あんまりねもうちょっと時間もなくてどんなことを具体的にしているのかっていうのはほとんど掘れなかったので、まあ、人となりは少し分かりましたけど、うん、はい、まあ、そこら辺ご興味ある方はね、会社が合作株式会社、
はい、合作株式会社で検索していただくと、はい、ノートもいろいろ面白いのがありますので、ぜひ見ていただければ
。あともう斎藤もその本見さんで検索していただくと本当にいろんな発信されてますので、はい、ぜひ見ていただければなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
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 じゃあそれではここでいつもの若葉の目のコーナーですが、あえてまちづくりの初心者、いわゆる若葉の目線から質問や疑問を投げていただいて、この斎藤さんとともに深掘りをしていくコーナーです、
はい、
今日も若葉さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。斎藤さん の, あの元のお話みたいなのを今いっぱい聞いたんですけども、最近のお仕事っていうのはどういうのなのかなと思いました。
そうですね、聞いてみたいですね。
はい、はいはい、あのいろいろやってるんですけれども、うん、あのいわゆる行政と企業とが一緒に社会課題を解決できるような取り組みプロジェクトを作るっていうのを最近頑張ってやっています、うん、なんか私たちなんとなく地域の困りごととか社会の困りごとって国や役場が何とかしてくれるんじゃないかって思ってきた、うんうん、でも日本って人口が減り出すとともに行政の予算も減っていて、行政ができる解決できることってちょっとずつ減ってるんですよね、うんうん、で企業は企業で社会課題を解決することで新しい事業を見つけようって頑張っているんですけれども、当然ビジネスにならないとそこに手を出せない、儲からないことはできないんですよ、うん、ですね、はいはい、でも課題解決って儲かることばっかりじゃないですよね、うんうん、お二人今日先輩を前にして言うのもあれですけど、なのでお互いがちょっとずつ頑張って手を出し合って、この課題を一緒に解決できるんじゃないかっていうものを見つけて、その仕組みを作っていくっていうことを、うんうん、いろんな制度を活用しながらやっています。
なるほど、
はい、
なるほど、これを視点としてはどうぞ。面白いですよね、やっぱりね、
うん、いやなんかちょっとずつ歩み寄るってなんかその感覚いいよね、うん、でそれこそ合作っていう名前にもなんかそういうのすごい込められてる感じするしね。
その通りなんです、実は、うんうん、ちゃんと拾っていただいてありがとうございます、
うん、その合作ってどういうじゃ思いでつけた名前なんですか。
なんかそうやって人口減少とともに一つの組織、一人の人ができることってちょっとずつ実は弱くなっていってるのかもしれない、うん、でも人口減少という日本社会が初めて直面するフェーズにおいて課題は増えていってるわけです、うん、一人の人が一つの組織ができる限界を超えて手を取り合えるような状態をプロジェクトとして作っていきたいなっていう思いを込めてこの名前にしています。
なるほど、はい、いやいや、ありがとうございました。いやなんかあの本当にいろんな思いをねあの語っていただいて、うん、ちょっと私もいろいろ感じるものがありました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで本日のゲストは合作株式会社斎藤元美さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組ではまちの相談室と称しまして、リスナーの皆さんからまちづくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください、
はい、
そして来週のゲストは西日本鉄道株式会社天神開発本部ワン福岡ビルディング部花村健さんをお迎えいたします。今話題のワン福岡ですね。
ですね、楽しみです、
はい、
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。
はい、本日もお付き合いありがとうございました。お相手は紀藤君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く
JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく、高橋株式会社、建物をずっと健やかに、日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。